皆様こんにちは。関西学院大学総合政策学部山中隼人研究室の実験番組プロジェクト、春の特別番組ということで、放射能の時代を生きるという番組を6週にわたってお届けしております。今回がその最後の週になります。司会進行は FMYY の木内明、そしてお話の聞き手は、
関西学院大学総合政策学部の山中隼人、そして
関西学院大学総合政策学部パクスンジュンです、
にお話をいただいております。
先週ですね、世界的な傾向っていうようなところで原子力発電所に対する視点っていうのが、その中の例としてドイツの首相と、それからまた日本の首相ではかなり違うというお話ございました。それからまたリスクの時代に入ったっていうようなところも山中先生からお話あったんですけど、ここを少しおさらいとして、先生の方から、山中先生の方からお話いただけますか。
先週のお話ではね、パク先生は責任を取ると、日本の政治家たちが言って原子力発電所を再稼働しようとしてるんだけども、果たして本当に責任が取れるのかと。で、一国の中で、個人の責任ももちろん取れないし、それからその一つの国家としての責任を超えて、世界にこの広がっていく。そうすると世界中でも誰も責任が取れる人がいないと。しかしそういう状況の中で、日本の国内の人に限られた政治メカニズムだけを通してしまえば、そういうその全人類に危害を及ぼすような決定が簡単に降りてしまうと。そういうのは急に問題が多いというふうに伺いました。ですから、その国際的なこの枠組みというのがどうしても必要になってくるんでしょうけども、今日はですね、先生にそういうその人類の未来をこれからその支えていくようなエネルギーはね、どういう形が考えられるのか、でまた経済学者の立場からすればですね、それをいかにエコノミカルに維持していくのか、そういうお話を今日はいただきたいと思います。先生、具体的に現在のシステムは、原発を中心にすごい巨大なシステムを使って、実はそれからものすごくお金がかかって、一旦事故が起こると取り返しがつかないことになるという、そういう欠陥システムだということは分かったんですけども、じゃあそれに取って代わる新しいシステムやその考え方っていうのはあるんでしょうか。
これは様々にあると思うんですけれども、一つまず押さえておきたいことがあります。というのは、原発は高いと、本当は高いと、もちろん事故の損害賠償なんかを含めると高いという話はありますし、また建設費は非常に高いわけですよね。ただし一旦できてしまっている原子力発電所というのは燃料費は安いんですよ。ですから電力会社など原子力発電所を運転する立場の人たちはいつまでも運転したいんです。40年が寿命だって言われても、40年来たらそれをあと10年伸ばしてくれ、あと10年伸ばしてくれというふうに免許を伸ばしていつまでも動かしたいのが実は原子力発電所。
ランニングコストは安いということですか。
そうなんです、燃料が安いんですよ。
でもそれを廃炉にしてですね、それをその環境に影響を及ぼさないような形で廃棄物を処理するということになると、またこれ大変なコストがかかるんですよね。
それはまた別の問題なんですけれども、ね、
とりあえずランニングコストは結局そのウラニウムだけのコストということになって、石油を買ってそれを燃やしてというよりも安いと。
そうなんですよ。そういうふうに、ですから電力会社は1日原発が1基止まると数億円の損だというふうに考えるんです。
利幅が高いということなんですね。
そうですね、そういうことができると思いますね。
強欲やな。
ただ電力の値段の決め方は、これぐらいの値段費用かかってますっていうのを積み上げて、で今年申請をして来年の電気料金決めるんですね。もうその1キロワット時なんぼって決まったらこっちのもんなんですよ。できるだけその運転費を安くしてたくさん電気を売れば売るほど利益が出るんですよね。
なるほど、
ですから逆に今みたいに原発が止まっている状況というのは、原発が止まっている代わりに石炭、石油、天然ガスを燃やさないといけない。それがプラスのコストになって利益を減らすんです。ですからもし私がその電力会社の社長だったら原発を動かしたいと思うと思います。つまりこの電気料金の仕組みというのは、一刻も早く原発を再稼働したいと思わせる仕組みになっているのが事実なんです、
なるほどね。だからその電力会社の社長が強欲だとかっていうことよりも、今のその制度、その電力料金を決定して ている仕組み、それ自体の欠陥があるので、電力会社はどうしても原発を動かしたくなるような仕組みになってるわけですね。
ですから私はまあ環境経済学の立場で、原発には見えない危険性が、見えないコストがあるんだということを、まあ、考えますと、原子力発電の発電量に応じて課税をするとか、そういうふうなことにして、電力会社にとっては原発を動かし続けるのと火力を動かすのと、特にもう損得勘定が変わらないぐらいにしないと、無理して再稼働するというような動きは抑えられないんじゃないかというふうに考えています。これがまあ短期的な話ですね。
なるほどね。はいはい、ごめんなさい、先生はね、論文の中で将来こう原発なしでですね、もっとクリーンな、そしてまたエコノミカルな、その発電システムをのためのいくつか提言をしておられますね。
はい、
少しそれをご紹介いただけますか。
はい、長期的に言いますと、まあ、日本ではもうエネルギーの大部分を再生可能エネルギーですね、風力とか太陽光とか地熱とか、そういったもので、ほぼ賄えるようにしていくべきだというふうに考えています。政府の試算によりましても、日本の国土ですね、そして周辺の海域沿岸部にたくさんの風力や太陽光のポテンシャル、つまり、まあ、立地条件も考慮した上での潜在量、再生可能エネルギーは日本にもたくさんあるんです。それでほとんどのエネルギーを賄えるというような社会に、持っていくという、そういう長期的な計画は必要だと思います。ただ現在のエネルギー消費量をそれで賄えるかというと難しい点はありますので、それと同時にエネルギー消費量のトータルを下げていくような、省エネルギーの社会にしていく、これが長期的には必要だというふうに考えています。